こんにちは、淡路島の農家野口ファーム代表の野口俊です。このチャンネルでは野菜作りや農業のリアル、野菜たちが教えてくれる大切なことを中心に日常がちょっぴり良くなるお話をさせていただきます。今日はですね、昨日から降り続いていた雨が朝方にはもうだいぶ止んではいるんですけれども、地面は結構びしょびしょだし、あとそうですね、もう野菜とかは多分もうめっちゃ濡れてる状態ですね。ほんとさっきまで雨降ってたんじゃないかなっていうぐらい、まあ全体的に湿っぽい、淡路島で空もどんよりでね、まだまだこれから雨も降るんちゃうかなぐらいの、暗さです。で、今日は月曜日ということなので、普段はね出荷が多い曜日なんですけれども、こうやってね濡れてる時っていうのが一番判断しづらいんですよね。なのでこれ今日ちょっとみんながね、スタッフみんなが今から集まってくるというか出勤してくるんですけれども、まあその中でね、どんな風に判断して今日の出荷をこなしていくかっていうのがね、非常に難しいなと思いながらも、先にたまたまキクラジオを元気にやっていきましょう。はい、今日のテーマはですね、農家をちゃんとやると判断力が上がるよっていうお話をさせていただこうと思います。特にですね、雨上がりですね、まあさっきも言いましたけれども、野菜が濡れている時とか地面が濡れている時、これがねできることできないことっていうのがね、制約が出てきます。まず一つ目、その野菜が濡れている場合ですね、雨が降ってないんだけど野菜が濡れている、こういう場合はですね、基本的に僕たち出荷をしないんですよ。出荷をしないというか収穫をしないか、濡れている時は基本的に収穫しません。で、なんでかっていうとね、これこのまま収穫して、まあ野菜って基本的にラッピングとかされているんですけれども、ラッピングして、そのまま送った時にですね、例えば翌日気温が上がりましたとかね、今日の午後から晴れましたって言った時は、トラックの中がね結構高温になったりするんで、もうめちゃくちゃ蒸れるんですね。湿気っていうのは意外と野菜の大敵でね、程よい湿気はみずみずしく保てるんですけれども、濡れている状態、びしょびしょの状態っていうのはもう本当に過湿状態でね、サウナの中にレタスを掘り込んだらどうなりそうですか？ね、きっとしなしなになったり、こう黄色く変色したりとか、ちょっと蒸れがね、ひどいっていうことになっちゃいますので、まあとにかくね、これ濡れている時っていうのは非常にリスクが高いんです。そこにいる時はね、元気でね、なんかシャキシャキしてそうに見えるんですけれども、この後配送を使った時に、一気に痛みが出たりすることがあるということで、じゃあ朝濡れてたらどうするかっていうね、まず一つ判断を迫られますよね。ここがね、判断力が上がるよっていうところなんですけど、まず風ってどれぐらい吹いてるんやろなとかね、今日はこの後太陽が出るのか出ないのか、風はいつから吹き始めて何メートル吹くのか、北の風なのか南の風なのか、いや実はね、北の風の方がよく乾くんですよ。南の風は湿気を含んだ風、北はねカラッとしている風っていうね、湿気が少ない風っていうのがね、まあ大体、基本的にはそうなんですけれども、まあそういったことを見つつですね、今日は月曜日ですので結構出荷が多いと。で、出荷が多いとですね、もちろん出荷にかかる時間がすごくかかります。ね、半日でできるものが例えばお昼を超えて2時3時っていう場合もありますね。そうなってきますと、今度は集荷のトラック最終時間がまあ仮に3時とか4時とした場合ですよ、その業者さんによって違うんですけれども、そこまでには終わらさないといけないんですよね。締め切り迫ってますと、で締め切り迫ってます。その中で皆さん、じゃあ例えば大学生の方でしたら大学のレポートを出しましょうとかね、社会人の方でしたら締め切りまでに例えばなんか見積書作りましょうとかね、納期を守りましょうみたいなとこあると思うんですけれども、締め切りは決まっているのに理不尽に、それを止められると。レポートしよう思ったら横でめちゃめちゃ YouTube 見られたりとかね、その、用紙がなくなってしまうとか、パソコンが、フリーズしてしまうとか、例えばまあ、社会人の方でしたら、明日までに何かしないといけないのに、例えば今日はね子供が熱出したとかね、仕事ができない、まあそんなことってあると思うんですけれども、農家ってね毎日、まあ毎日というかほぼそうなんですよ。もう自然って自分の思い通りに行ってくれないので、そんな中でどうするかっていうのをね常に考えているんです。はい。で、濡れている場合ですね、 まず収穫はできないんだけど、実はもうその前日までに収穫しているものとかあるんです。例えばまあ今の時期でしたら玉ねぎとかね、お米とかじゃがいもとか、そういったものは一気に収穫して、割と数日後に出荷したりっていうのをねするんで、雨が降っていて濡れていてもまあできるよねと。そうなったらまあじゃあ降ってる間はこの作業この作業、まあ玉ねぎの箱詰めしましょうかとか、でまだまだあの野菜は乾かないなっていうことであれば、中でできることですね。例えばもう今週のスケジュール全部今のうちに確認しておこうかとかね、今週の何でしょう、こうお客様のやり取りとかを、収穫の前にしておこうかとか、今日1日で終わらさないといけないことの、まあ、タスクをこう本当に行ったり来たり組み替えたりしながら、なんとかかんとか、夜じゃないわ、夕方の4時とかね、トラックの時間までに間に合わせると。で間に合わないんだったら そこでねお客様、届きませんのでね、間に合わないと判断した時点で、次の日に回すとか、まあ、そういったことになってきます。まあ、基本的にこれをするとね、また次の日が大変になるのでやりたくないので、じゃあどうするかというと前日に用意しておくとか、収穫するという意味ではなくて、今日本当は雨が降って濡れてる可能性があると分かっているのであれば、その前の日に今日をしなければいけないこととを終わらしておくとか、まあそういったことも大切になるのかなと思っております。まあ収穫に関しては本当に毎日のことなのでね、こういう雨とか風ね、前は兵庫県では雹とかも降りましたけれども、まあこういったな、こういった自然のね、こう制約みたいなのを常に抱えていますので、これね農家を本当にちゃんとやってね、お取引様とのこうやり取りっていうのをしっかりしながら出荷をこなしていくってむちゃくちゃ大変なんですよ。なのでね、これ判断力が上がる要素バリバリあるなと、思っております。でもう一個はあの、まあ、収穫はねもちろん今言ったようなことで制約があるんですけれども、例えば土作りだったりね、肥料を振るとか、外で何か作業をしたい時に濡れていたらできないことっていうのもたくさんあるんですよ。これ野菜じゃなくて土が濡れていたらできないとかね、まあ土いわゆるこう水やりとかする時って、あ乾いてるなと思ったら水やりするイメージあるでしょね。野菜とかってやっぱりこう水分が必要ですので、水がなければこうしなっとなってしまうとかって、まあ想像できると思うんですけれども、これね、水やりはね意外と簡単なんですね。あの機械とかありますし、水が大量にあればね、そこに水を与えることができるというところで、まあ簡単なんですよね。難しいのは引き算。これ雨が降るでしょ、で、あこんなに水分いらないって言った時にどうやって土の水分を抜くかって、これめちゃくちゃ難しいんですよね。なので、雨が降るって分かっていればですね、例えば土作りします、トラクター動かしますってなった時はどれだけの雨量を降ったかっていうのを 僕はですね、わざわざこう外にバケツを置いてね、あ何ミリぐらい降ったわっていうのを必ず目視で確認するようにしています。これねもう不思議ですけど、こう土ってね水分含んだらこれ実際何ミリ降ったかとかちょっと分からないんですよね。あの染み込んだりとか、その田んぼによってこう土のなんて言うんでしょうかね、水はけが違うので、これぐらい降ったかっていうのがすごい判断しづらいので、もうかなりあの分かりやすいのはもうバケツを置いとくと。でまあ何センチぐらい増えてたら、まあ10ミリ降ったなとかね、1センチ増えてたら10ミリ降ったなとか、まあそういった判断をずっとやってたら、あこれぐらい降った後こういう天気が続けば、あ2日後には乾くねとかね、2日半で乾きそうとか、そういう判断がつくんですね。まあなのであの本当に雨の次の日ってね、あのすごくやることたくさんあるんですけれども、とにかく制約しかないと、やりたい時にやれない、そして、そういったことをね、もう毎日毎日やっているのが、実は農家なんだよというところで、農業をね、ちゃんとやって、しかもこう妥協せずにね、 こういうタイミングでこういう水分量で土作りをしましょうとか、もう時間がないから濡れてても野菜収穫しちゃえとか、そんなんじゃなくてね、ちゃんとお客様に、一玉一玉ちゃんと届いた時にベストの状態で届くようにっていうことで、しっかりと農業をされているっていう農家さんはですね、多分どんなお仕事についてでもね、めちゃくちゃいい成績残せるんじゃないかなと、もちろん職種にもよると思うんですけれども、とてもとても僕たちがこう想像をしていないようなことって自然が勝手に起こしてくれたりするのでね、そんな中で常に、農家さんっていうのは考え動いているっていう部分では、農家をちゃんとしてやると、判断力っていうのがめちゃめちゃついてくるんじゃないかなと思っております。なので農家はね、野菜を作って終わりとかではなくて、それに付随するいろんなことをね、乗り越えながら、一つの野菜っていうのを育てていますので、もしね、なんかこう自分のスキルアップしたいなとかね、そういった方がいらっしゃれば、農家になってみるのもいいんじゃないかなと思っております。ということで、最後まで聞いてくださりありがとうございました。今日のお話はですね、農家をちゃんとやると判断力が上がるというお話でした。ではまた来週、いや明日、バイバイ。